に本案に対して小駒議員ほか6名から修正動議が提出されましたので、その写しを議場に配布いたしました。したがって本案と合わせて議題とし、提出者から修正案について説明を求めます。小駒議員。
議案第55号令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧第9号に対する修正動議、上記の動議を地方自治法第115条の3および会議規則第17条の規定により別種の修正案を添えて提出いたします。令和4年11月11日弥彦村議会議長足立武雄様、初議弥彦村議会議員小熊忠志、同日浦久夫、同那須由美子、同丸山博士、同板倉健一、同柏木文雄、同本田高根。修正案について説明申し上げます。修正額は配布された修正案に記載の通りでございますので、お見通しいただきたいと思います。議案第55号令和4年度弥彦村一般会計補正予算括弧9号は6巻1項4目12節委託料、14節工事請負費、16節公有財産購入費は9月定例会で原案に対する修正動議が可決された議案であり、枝豆加工事業には多額の資金がかかり、採算性についても心配であります。そこで、1月の村長選後に村民に付託された上で着手するべきと考えます。よって、議案第55号の委託料、工事請負費、こういう財産等の削除を求める修正案を提出するものでございます。以上であります。
はい、これより修正案について質疑を行います。質疑はありませんか。質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これから討論を行います。最初に議案に賛成の方の発言を許します。はい、花井議員。
原案に賛成、修正動議に反対します。 私9月の定例議会の時には議員としていませんでしたので、ちょっと市場関係者、それと農業振興課長とかお話をお聞かせ聞くことができました。で、私もこの新たな弥彦村農業と新会社の基本構想について読まさせていただきました。で、私個人の感想ですけれども、これは非常によくできているのだと判断いたしました。それで、持続可能な農業生産システムに向けて、高齢化などで生産の維持について心配されていることから、農産物加工会社設立に向けての補正予算計上について賛成いたします。一つ、小林後援会総会にて花角知事も弥彦村の枝豆について発言されております。園芸作物の生産振興、稲作だけに頼らない高い収益作物が必要と言われております。循環が一つ、循環型社会、枝豆残差、トンプによる堆肥肥料作成と、今後中国からの輸出が滞る と思われており、有機肥料についての事業計画にきちんと記載がありました。と、枝豆の生産拡大、労働力の軽減、栽培面積の拡大、新規参入ができやすい環境生物が整備がなされていることと私は判断いたしました。一つ、枝豆以外の農産物加工の可能性として柿、いちじく、いちご、記載はありませんでしたが、私が調べたところによると、銀杏の保存にも冷凍が適しているというのを情報を得ることができました。まあ、当面、冷凍枝豆は OEM で製造になるかと思いますけれども、ボイルし、急速冷凍する加工場は、これから当然、生産が非常にたくさんになったときに必要になる加工場であると私は考えております。で、事業の通年化についても記載がありました。で、今後新潟県産枝豆の生産量は増加するものと思われます。弥彦の枝豆はブランド化されています。さらなる枝豆の品質と味の向上を目指し、安定供給ができれば外国産冷凍枝豆に対し国産の弥彦産枝豆として商品価値で負けることはありません。いち早く枝豆加工品の製造販売と加工所の建設に向けて動き出すべき時であると思います。問題点があれば一つずつ解決に向けて努力すればよいことであり、共に弥彦村農業のために賛成していただきたいと思います。以上です。
次に原案及び修正案に反対の方の発言を許します。発言がないので、次に原案に賛成の方の発言を許します。するか、
6番の古川です。この枝豆の件に関してですね、なんでこういう問題が起きるかということに対して私ちょっと述べさせていうか考えてやりたいものです。まずですね、農家は米もそうで、今豆今年も非常に苦戦しました。なぜかというと主導権がないんですよ。農家の方は何にもないんですよ。あれ作ってどうぞっていうことなんですよ。あとは価格も何もかもみんなの相手にお任せしますということなんですよ、基本的に。これじゃあ、村長 の先ほども言っておりましたけど、要するにその主導権をですね、一品には取れません。何年間かかります。その主導権を 生産者に持ってくる、これが目的なんですよ。そうしなかったら生産者はこれなんぼやったってもいつになっても収穫を上げることできません。中には確かに弥彦丸もすごい、そのお米枝豆でもですね、生産を上げて高収入を上げてる人おります。トータルと考えてください。中にいますよ、お米作っても俺素晴らしい人いますよ。名前は言いませんけど、私もその人も先輩も写してくれました。1時間か2時間半ぐらいお話聞きました。 100% 正しいです。だがしかしその人がいなくなったら農業は続かったら続かないですよ。その人を真似その人をやっぱりいいことを全部取って、どうやって生産性を上げて主導権をこちらが取っていくかということは、これからの農業の政策なんですよ。これははっきり言わせると、日本中までこうやってるところどこもないと思いますよ。どこもないと思います、私。おそらくこれ、弥彦丸が一番だと思います。まあ、妻もその、原産もしてるけど、やってないと思いますよ。日本中はやってない、やってるところないと思います。私は、申し訳ないけど、やっぱり少しの、やっぱ経営者で、私は。でありました。経営者はやっぱり主導権取らないといけないですよ。何でやろうとも、この先行投資してなかったらね、絶対に金儲けできません。今の世界見たらそういう投資してる人いっぱいいるでしょ。例えばユニクロさんとかね、討論になってないですか。まあそういう、私はそう、とにかく主導権をこっちで持つという考え方で、私は村長のやってること賛成したい、そういうことを枝豆振興の賛成してもらいたいんですよ。社会を世の中よく皆さん見てもらいたい。そういうことで、やはり主導権を取って、いっぺんにはできません。少しずつやって、頂上が見、今私は頂上見てます、明るい頂上が。村長もおそらく見てるから提案してると思いますよ。それは皆さんまだはっきり言いましたが、まあ、申し訳ないけど理解できてない。そこまではっきり言います。そういうことじゃなくて、少しずつそこに向かってですね、みんなでやっていかないと、やっぱりこれ難しい。村長が今言われた通りですね、やっぱり生産もですね、そこそこ相手を売るからにはね、やっぱり予定が立ちます。立てないような売り方をしたってもね、相手は売れません。ついてこない。やっぱりそれだけの計画性も必要だし、そういう意味で、この原案に対しては、私はそういうことで、原案を出してはそのこれ賛成じゃなく賛成です。原案に対しては賛成は、原案じゃ修正案に対しては賛成はできないです。そういう意味でね。そういう意味でですよ。そういうことで私の発言を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
はい、次に修正案に賛成の方の発言を求めます。はい、ヒューラー議員。
私は修正動議に賛成いたします。理由は次のとおりでございます。一つは、来年1月の村長選挙の結果次第では、建設方針が変わる可能性があるからです。また、この時期に急いで施行する必要があるのか、私には理解ができません。これから冬場を迎えることとなり、建設工事には不向きと考えます。より良い施設を建設するためには、なるべく冬場の施工は避けた方が得策と考えます。また、近年、当村の行う事業は、議会はもちろんのこと、事業関係者や村民の方への事前説明が詳しく行われてこなかったせいで、施工後に実にさまざまな問題が起きているのではないかと思っております。当該施設ももう少し時間をかけ、 腰を据えて計画立案はもちろんのことでございますが、住民説明を十分にされて多くの村民のご意見を聞いてから着手するべきと考えます。以上です。
次に原案に賛成の方の発言を許します。発言がないので、次に原案及び修正案に反対の方の発言を許します。発言がないので、次に原案に賛成の方の発言を許します。発言がありません。次に修正案に賛成の方の発言を許します。はい、那須議員。
私は修正案について修正動議に賛成いたします。まずはじめに、私は枝豆関連事業に関して決して反対しているわけではありません。全国放送であるがっちりマンデーにも取り上げられまして、弥彦村の枝豆が全国区に知れ渡ること、いい機会となりました。私もぜひ成功していただきたいと思ってはおります。ただ今の段階では進めるべきではないのかと思い、修正動議に賛成いたします。新会社のことなど明確な内容もまだ定まっておらず、不安材料が多い中で事業がどんどん進むことに危機感を覚えてしまいます。先日村長と枝豆生産者様との話し合う場が設けられ、今年度の実績等お話を聞いているということが耳に入っております。我々議会は村長と同じく村民の負託を受けた車の両輪のごとく動いていると私は認識しております。枝豆の事業を進めるにあたって、議論するにも賛成するにも反対するにも、もっとよく知るべきだと思っています。生産者様の声を聞く、村民の皆さんの声を聞くなどいった時間がもう少し十分に必要だと考えます。よって私は修正動議に賛成いたします。以上です。
はい、続いて原案に賛成の方の発言を許します。ありませんか。それでは続いて原案及び修正案に反対の方の発言を許します。発言がないので、次に原案に賛成の方の発言を許します。発言がないので、修正案に賛成の方の発言を許します。はい、発言はありません。他に討論はありませんか。討論なしと認めます。これで討論を終わります。これより議案第55号について採決をいたします。まず小熊議員ほか6名から提出されました修正案について起立によって採決をいたします。本修正案に賛成の皆さんは起立を願います。本修正案に賛成の方の起立を求めております。はい、修正案賛成の多数起立と認めます。したがって修正案は可決されました。次に、ただいま修正議決した部分を除く原案について起立によって採決をいたします。修正議決した部分を除く部分については原案の通り決定することに賛成の皆さんの起立を求めます。 自立全員と認めます。したがって修正議決した部分を除く部分は原案の通り可決されました。それでは以上をもちまして、本臨時会に付示されました事件はすべて受領いたしました。これをもって臨時会を閉会いたしたいと思いますが、閉会前に村長からご挨拶をお願いいたします。はい、村長。
臨時会で上程させていただきました、案件についてご審議いただきましてありがとうございました。閉会にあたりですね、一言だけちょっと申し上げたいことがございます。それは前第1点は日浦議員から挨拶の中で、この弥彦、私の村政は箱物行政の村政、箱物しか作ってないというお話が村民の中から出てたという、挨拶の中のお話がありました。全然違います。どこが私が箱物を作ったんですか。公共施設で私は箱物はゼロです。今はようやく図書館の入り口とだけを作ってます。競輪場はあれは公共施設じゃありません。公共施設は一切私は作ってありません。箱物行政は私も大反対。今のところなぜならば金がなかったし、その後の運営に経費がかかるし、財政負担にかなりの重みをかけるというのが見えてたからです。一切やってません。それは修正していただきたいと思います。それから随契約の件なんですが、私もこれで8年間今議員や村長やってますけど、これだけの案件で4人の議員が同じように疑義を言われたのは今回初めてです。今までありません。でなぜかと考えますとね、私には分かるし、意見を言われた方、板倉さんだけはちょっと違うと思いますけど、議員は違うと思いますけど、この業者っていうのはアート通信、新潟新宿に本社を置くアート通信工業かなであります。でアート通信工業は私の選挙の時の選挙カーを外線車を全部運営していただいている会社です。社長の野口さんとは平成27年の村長の時に支持者からの紹介で初めて分かり挨拶されました。で一生懸命やっていただきます。なぜあえてこの案件だけで、言われたのかということは、いつにかかってその業者が私の外線車をやっていただける企業だからとしか思いません。今まであったけど4人の議員が一斉にやるっていうのはこれは本当に珍しいことです。しかもこれだけの案件で。でもう一つ、村内業者を優先しろということを言っていただきました。当たり前です。ずっと今までやってきました。今まで電気工事、電気製品の納入については高倉電機、安倍電機、村越電機、この3社しか買ってありません。でつい先日も関山荘のカラオケ施設、まあ、リースですけど総額約200万、これも安倍電機に随意契約でお願いしました。今まで電気工事、電気製品の納入については先ほど申しましたように3社の村内業者しか私は指名入札、指名で入札し、指名しておりません、入札競争で。それは、そんなような業者なんです。で、3社しかないっていうのは、本当の、入札の原点である、本当にそれが税金の無駄遣いをしないかどうかっていうのは、判断できません、はっきり言って。だけど、そんな業者を優先するという観点から言ってます。で、そんな業者を優先というのは、どこにも書いてない。法律上どこにも書いてある。それは村長の権限内なんですよ。で今までさっき申しましたように一切 1件だけあるんですよ、損害業者が入札に応募したのは。それは先ほど申しましたように、街頭の LED 化の時にあれは行ってきて、要するに LED による電力料金の値下げと既存料金には差額がある。年間どのぐらいですか、100万か200万か、もっとですね、300万かな。その差額を業者にもらえば、村のお金を1円も使わずにちゃんと作りますと言ってきたのは、その野口さんだったんですよ。でその時にその話をし続けて、もうはっきり言います、高倉電機かおかしいと、それはうちのまま回せ、回してくれって、私村長の成り立てでした。だけどそれおかしいんで、だったら組合なく作ってそれでやったらどうかということで妥協しました。それ以外、野口さんというあの業者を指名競争入札で入れたことは一遍もありません。で最近私がそういうのを全部損害の業者に渡してるっていう噂を聞いてます。どなたか吠えておられるみたいで、今回で議員さんたち4人方から言われてきたことは、今までの私のその行為って言いますかね、そんな業者優先したいという努力を一切認めてもらえてない。であるならば、原理原則である入札については全て一般競争入札とさせていただきます。以上です。
はい、以上をもちまして令和4年第7回弥彦村次会11月臨時会を閉会いたします。大変お疲れ様でした。